21、各課からのお知らせ、制度、お知らせ、催し、講座に分けてお伝えします。各項目へのお問い合わせは、市役所代表電話 072-958-1111 へおかけの上、それぞれの担当課をご指定ください。制度、お知らせ、20項目あります。図書館及び青少年センター臨時休館日、10月8日土曜、9日日曜、白鳥神社秋祭りの開催に伴い臨時休館します。問い合わせ、古市図書館青少年センター、電話 072-958-0050。 窓口受付システム、コンビニ交付サービスの一時利用停止について、停止期間10月1日土曜終日、証明書手数料更新作業のため、10月28日金曜終日、システムメンテナンスのため、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。問い合わせ、市民課。マイナンバーカード、マイナポイント等。1、日曜窓口、マイナンバーカード受け取り、電子証明書の更新手続き。時、10月2日、23日、日曜、9時から12時。場所、はがきによる交付通知書に記載されている、市民課、本館1階2番窓口、または支所。受取時の必要書類。1、はがきによる交付通知書。2、通知カード。3、お持ちの方は住民基本台帳カード。4、本人確認書類。運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上。電子証明書更新手続き時の必要書類、1、マイナンバーカード、2、更新通知書。マイナンバーカードを受け取り、電子証明書の更新手続き以外の業務は行いません。原則、ご本人様が受取者です。必要書類に不足があると受け取ることができません。日曜窓口は混雑により、待ち時間が長くなることが予想されます。駐車場が混雑しますので、できる限り公共交通機関や自転車などをご利用ください。日曜窓口ではオンライン予約は対応しておりません。問い合わせ、市民課、電話 072-958-1111、 内線 1670、 支所、電話 072-955-0583。 2、マイナンバーカード申請サポート。顔写真付きのマイナンバーカードを申請するにあたり、市職員が写真撮影から申請までのサポートを行います。常設会場、森の郵便局、平日9時から17時、受付場所、市役所市民課、出張先施設、両南の森、市長各室、10月4日火曜、19日水曜、10時から16時。申請に必要なもの。個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書。自宅に送付された通知カードに付属していた申請書部分。なければ市役所、支所、出張先施設で再発行可能。本人確認書類。免許証、健康保険証など。問い合わせ、市民課。3、 マイナポイント予約申し込み支援窓口。マイナポイント支援窓口では、手続きが難しいと感じている方に支援員が常駐し、端末操作などのサポートを行っています。マイナポイントの対象は、令和4年9月30日までにマイナンバーカードを申請された方です。マイナポイントの申し込み期限は、令和5年2月28日までの予定です。場所、市役所本館4階。手続きに必要なもの。1、マイナンバーカード。2、利用者証明用電子証明書のパスワード。マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁。3、キャッシュレス決済サービスが指定する決済サービス ID とセキュリティコード。決済サービスによっては事前登録が必要な場合があります。4、公金受取口座を登録される場合、登録する口座の情報、本人名義がわかるもの。なお、利用者証明用電子証明書の有効期限、発行してから5回目の誕生日が切れている場合は、更新手続きが必要です。更新後24時間以内はマイナポイントの予約申し込みができませんのでご了承ください。問い合わせ、マイナポイント支援窓口。ジェネリック医薬品を利用してみませんか。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品、これまで使われてきた新薬の特許が切れた後に販売される医薬品であり、先発医薬品と同じ有効成分を同量含み、同等の効き目があると国に認められた医薬品です。ジェネリック医薬品を使うメリット。ジェネリック医薬品は開発にかかる費用が抑えられていることから、先発医薬品より安価で経済的です。切り替え時の注意点。すべての先発医薬品に対して、ジェネリック医薬品が対応しているわけではありません。使用できる病気、効能が異なるなどの理由で切り替えできない場合があります。先発医薬品と色や大きさ、形などが異なることがあります。医療機関、薬局によっては取り扱っていないジェネリック医薬品もあります。ジェネリック医薬品への切り替えを希望される場合は、医師、薬剤師に相談の上、事前に必ず医療機関や薬局に医薬品取扱いの有無、在庫の状況をお問い合わせください。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課。電話 06-4790-2031。ファクス 06-4790-2030。または、羽曳野市保健年金課、後期高齢者医療担当。年金課よりお知らせ。1、国民健康保険、被保険者証の更新について。羽曳野市国民健康保険被保険者証の有効期限は、毎年10月31日です。10月上旬から順次、新しい被保険者証を簡易書き留め郵便でお届けします。新しい被保険者証が届きましたら、記載内容をご確認ください。有効期限、令和5年10月31日まで。令和5年10月31日までに満75歳を迎える方は、有効期限が誕生日の前日となります。問い合わせ、保険年金課、資格付加担当。2、一人親家庭医療証、水色、重度障害者医療証、緑色をお持ちの方へ。一人親家庭医療費助成制度。10月下旬に11月1日からお使いいただける新しい医療証、桃色をお送りします。対象、次のいずれかに該当し、 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している所得制限内の方及びその児童。1、離婚などにより児童扶養手当を受給している方。2、父または母が亡くなったことにより遺族年金を受給している方。3、父または母が障害基礎年金1級等を受給している方。4、配偶者暴力などに対する保護命令が出された DV 被害者。自己負担額。医療機関で支払う自己負担額は、1医療機関あたり入院・通院とも1日500円を限度に2日目までご負担いただき、3日目から不要です。1医療機関でお支払いいただく負担の上限は、1ヶ月1000円までとなります。なお、長大薬局での自己負担はありません。重度障害者医療費助成制度。10月中旬に11月1日からお使いいただける新しい医療証、オレンジ色をお送りします。対象、次のいずれかを保持し、所得制限内の方。1、身体障害者手帳1級または2級。2、療育手帳 B。3、療育手帳 B1 および身体障害者手帳。4、精神障害者保健福祉手帳1級。5、指定難病特定疾患受給者証。障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者に限る。自己負担額。医療機関で支払う自己負担額は、1医療機関ごと入院、通院、調剤薬局、1日500円を限度にご負担いただき、1ヶ月あたりの上限額は3000円となります。問い合わせ、保険年金課、医療助成担当。令和5年度からの介護保険料の普通徴収にかかる仮算定の廃止について、令和4年度まで普通徴収の方の介護保険料は4月から6月までの間、前々年中の所得をもとに仮算定した保険料を納めていただいておりましたが、令和5年度からは仮算定を廃止し、6月以降に前年中の所得をもとに算定、本算定した保険料を7月から納めていただく方法に変更となります。保険料の通知回数が年2回、4月、7月から1回、7月になり、計算内容がわかりやすくなります。保険料の納付回数が12回から9回になります。1回あたりの納付額は増えますが、年間保険料額は変わりません。前々年中の所得と比べて、前年中の所得が増減したことによる、年度途中の保険料の大幅な変動が減ります。65歳以上で納付書払いまたは口座振り替え、普通徴収の方が対象です。年金からの転引き特別徴収の方については変更ありません。年金転引きの方は従来通り年6回のお支払いとなります。問い合わせ、高年介護課、介護保険担当。業務用エアコン、冷凍冷蔵機器の廃棄には、フロン類の回収が必要です。業務用エアコンなどを捨てる際には、フロン排出抑制法に基づき、フロン類重点回収業者に回収を依頼してください。フロン類の未回収には、50万円以下の罰金が課せられます。フロン類の漏れを防ぐことで、地球温暖化やオゾン層破壊の防止につながります。制度の詳細は、環境省ウェブサイト、フロン法ポータルサイトでご確認ください。問い合わせ、 大阪府産業廃棄物指導課、電話06-6210-9570。貯水槽水道の設置者様へ、衛生管理のお願い。安心な水を使っていただくために、ビル、マンションなどの貯水槽水道の適正な管理をお願いします。水槽の清掃、1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。水槽の点検、水槽の損傷の有無及び状況など、定期的に点検を行ってください。水質検査の実施、蛇口の水の色、濁り、匂い、味など異常の有無についての検査を定期的に行ってください。給水される水に異常を認めたときは、水道法に基づく水質検査を行ってください。10立方メートルを超える貯水槽水道設置者は、水道法による衛生管理が義務付けられています。専門業者、貯水槽水道清掃業者による点検清掃及び法定検査を受検してください。問い合わせ、10立方メートル以下の貯水槽、水道局公務課給水担当、10立方メートルを超える貯水槽、環境衛生課環境担当。耐震補強はお済みですか？耐震の補助制度を使って耐震化しよう。昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅が対象です。耐震診断、費用の約9割を補助、最大5万円を補助、自己負担5000円程度。耐震診断後、除去工事をする場合、費用の5割を補助、最大20万円を補助。耐震診断後、設計・改修工事をする場合、条件により補助金が異なります。費用の8割を補助、最大40万円から100万円を補助。申請前に着手すると補助の対象となりません。所得等により制限があります。要する費用が定額未満の場合は、最大金額ではありません。申請の受付期間は1月末までです。改修のみ12月上旬となります。受付個数が予算額に達した場合は、受付終了となります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、建築住宅課、住宅政策推進室。局からのお知らせ。1、水道メーター交換での宅地内作業にご協力お願いします。正しく水量を測るために、計量法により定められた有効期間8年満了までに水道メーター交換を行っています。委託業者が事前にお知らせとお願いを配布し、交換を行います。不審に思われた場合は、身分証明書の提示を求め、確認いただくか、水道局へお問い合わせください。メーター交換にかかる費用はありません。メーター交換の際、15分から30分間、水が止まります。交換後、配管内に空気が混入して、水が白く濁る場合がありますが、少し水を出せば解消します。問い合わせ、水道局。2、鉛製給水管の取り替え工事を行っています。昭和57年まで承認していた鉛製給水管は、水道を長期間使用しない場合、鉛が溶け出すことがあります。通常の使用状態では問題がないことを確認してますが、より安心してご利用いただくために、朝一番や長い間留守にした後などの使い始めは、バケツ一杯程度、約6リットルを目安に、飲み水以外、トイレや洗濯などに使用されることをお勧めします。水道局では、排水管の工事や修繕工事などに合わせ、 鉛製給水管取り替え工事を随時行っています。問い合わせ、水道局。男性相談週間、10月17日から23日、10月21日は特設行政相談会。総務省では行政相談制度を皆様にご理解いただくとともに、その利用を推進するため、毎年10月に行政相談週間を設けています。市では特設行政相談会を開設します。時、10月21日金曜13時から16時、1人につき30分間。場所、市役所別館3階会議室。定員、各相談につき先着6人。予約制、申し込み、電話、10月3日月曜9時から。行政相談、行政相談委員。国の行政機関業務などに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど。登記相談、司法書士。土地、建物に関する権利の登記等についての相談。登記相談、土地家屋調査士。土地、建物に関する表示登記についての手続きの案内、及び測量や土地の境界などに関する相談。行政相談委員とは、総務大臣から委嘱され、皆様の身近な相談相手として、国の仕事に関する苦情などの相談を受け付け、助言や関係機関に対する通知などを行っています。市役所、偶数月、または両南の森総合センター、奇数月にて、10月を除いては、毎月第2水曜日、13時から15時まで行っています。予約は不要ですので、お気軽にお越しください。問い合わせ、市民共同ふれあい課。では5年度、就学予定者、就学時健康診断のお知らせ。令和5年4月から小学校、義務教育学校前期課程含むに入学されるお子様。平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれを対象に、就学時健康診断を行います。10月中旬頃に通知書を発送しますので、届かない場合はご連絡ください。健康診断の日程は広報11月号にて掲載予定です。問い合わせ、学校教育課、直通電話 072-947-3907。令和4年度、就業構造基本調査。総務省統計局、大阪府、羽曳野市では、10月1日現在で日本の就業、不就業の実態を明らかにすることを目的とした就業構造基本調査を実施します。調査対象世帯の皆様は10月10日月曜までにご回答をお願いします。問い合わせ、総務課、直通電話 072-947-3812。子育て給付課よりお知らせ。1、10月は児童手当の支給月です。10月12日水曜に受給資格者の指定口座に児童手当令和4年6月から9月分を振り込みます。所得制限額未満、1、0歳から3歳未満、誕生日月まで、15,000円、2、3歳から小学校修了前、第1子、第2子、10,000円。3、3歳から小学校修了前、第3子以降、15,000円。4、中学生、一律、10,000円。所得制限額以上、先に述べた1から4の児童1人当たり5,000円。所得上限額以上、資格消滅となり支給なし。 出生順位の数え方は18歳に達した日以降の最初の3月31日までのお子さんのうち最年長の子から第一子として数えます。問い合わせ子育て給付課、直通電話 072-947-3836、 ファクス 072-956-0730。 2. 羽曳野市給食費実費徴収にかかる補足給付申請、令和4年4月から8月利用分。市内在住で子供が未以降の幼稚園に通っている、次に該当する保護者は、支払った給食費のうち副食材料費、おかず、おやつなどが月額4500円まで補助されます。実際に支払った月額副食材料費、または月額上限額4500円のいずれか少ない金額。対象、1、世帯、父母などの市町村民税所得割課税額の合計額が77,101円未満である場合、年収360万円未満相当世帯、令和3年度、令和2年1月から12月までの所得の市町村民税所得割課税額をもとに給付対象者を算定。2、世帯の所得にかかわらず、小学校3年生以下の子どもから数えて、対象園児が第3子以降の場合。3、生活保護世帯や、里親等の市町村民税非課税に準ずる世帯に該当する場合、申し込み、次の3点を子育て給付課へ提出してください。10月21日金曜まで。1、羽曳野市実費徴収にかかる補足給付申請書、償還払い用。2、復職材料費の領収書。3、令和3年度市町村民税課税証明書。令和3年1月1日時点で市外に在住の方のみ。問い合わせ子育て給付課教育保育給付担当、直通電話 072-947-3835。 3. 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。次に該当される方は申請が必要です。申請がまだの方は期限までに申請してください。申請不要で支給される方には、すでに支給が済んでおります。支給額、児童1人につき、一律5万円。申請について、子育て給付課で手続きしてください。申請書類は市ウェブサイトにも掲載しています。申請受付期限、令和5年2月28日まで。郵送の場合、当日必着。一人親世帯分、公的年金等を受けていることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、公的年金受給者。令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方、家計急変者。例1、令和3年度の所得額が児童扶養手当にかかる支給制限限度額を超えているため、児童扶養手当の全部支給停止となっていることにより、令和4年4月分の支給を受けていない方。例2、令和4年4月以降の離婚等により、 児童扶養手当の支給開始月が令和4年5月以降の方、令1、2に該当する方で、新型コロナウイルスの影響で収入が減少している方は、支給対象となる場合がありますので、子育て給付課までご相談ください。一人親世帯以外の子育て世帯分、一人親世帯分の給付金を受け取った方を除く。対象児童、令和4年3月31日時点で18歳未満の子、障害児については20歳未満の養育者の方で、新型コロナウイルスの影響で令和4年1月以降、家計が急変し、令和4年度住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方、高校生年齢の児童のみ養育している方で、令和4年度の住民税均等割が非課税である方、公務員児童手当受給者等の方で、令和4年度の住民税均等割が非課税である方、なお、令和4年度住民税が未申告の方は手続きが必要です。令和4年4月以降、令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。詳細については市ウェブサイトにてご確認ください。問い合わせ、子育て給付課、直通電話 072-947-3836、ファクス 072-956-0730。 10月は大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例啓発推進月間。大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例は、部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を守るため、部落差別を引き起こす恐れのある個人及び土地に関する事項の調査報告等を規制しています。部落差別につながる恐れのある調査の依頼はやめましょう。ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、大阪府府民文化部人権局人権擁護課人権同和企画グループ。電話 06-6210-9282。 税務課よりお知らせ。 1. 新築・増築家屋の訪問調査について、新築・増築された家屋の固定資産税額を算出するため訪問調査を行っています。家屋全体収納スペース含むが調査の対象となりますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、登記申請されずに家屋を新築、増築、取り壊したときは、届出書の提出が必要です。訪問調査は事前に日程を通知した上で、身分証を携帯した評価補助員、税務課職員が行います。不審に思われたときは身分証を確認いただくか、税務課まで問い合わせください。問い合わせ、税務課固定資産税担当。2、年末調整時に提出する扶養等申告書の注意事項。勤務先または年金機構から10月から12月にかけて年末調整書類が送付、配布される方は、扶養控除等移動申告書、または扶養親族等申告書にて、生計を一にする扶養親族の申告を行うことになります。生計を一にする扶養親族とは、同世帯に住むすべての人ではなく、令和4年中の合計所得金額が48万円以下の親族、専従者を除くを指しますので、ご注意ください。問い合わせ、税務課市民税担当。3、公的年金からの特別徴収、年金転引税額。 10月より住民税の本徴収が始まります。本徴収税額と仮徴収税額、翌年4月からは6月以降に送付した市府民税納税通知書納付明細をご確認ください。公的年金からの特別徴収をしている方は、仮徴収4月、6月、8月を差し引いた残りの税額を本徴収10月、12月、翌年2月の3回で公的年金から転引きします。令和3年4月2日から令和4年4月1日までの間に、新たに65歳となられた方と、65歳を超えられているが、何らかの理由により令和3年度の公的年金からの特別徴収が中止となった方は、令和4年度公的年金にかかる年税額のうち、2分の1の税額を普通徴収納付書にて徴収し、残りの税額を本徴収10月、12月、翌年2月の3回で公的年金から転引きします。問い合わせ、税務課、市民税担当。大阪府最低賃金改正のお知らせ。令和4年10月1日から大阪府最低賃金が時間額1023円に改正されます。問い合わせ、羽曳野の労働基準監督署。電話072-942-1308。大阪府労働相談センター。賃金を払ってくれない、職場でのハラスメントに悩んでいる、テレワークに関する相談など、働く方雇用する方から労働相談をお受けしています。電話面談オンライン、時月曜から金曜9時から18時、ただし12時15分から13時除く。場所、L 大阪南館3階。なお、豊野府民センター、仙北府民センター、南河内府民センターで出張相談も実施。前日までに要予約、申し込み、問い合わせ、大阪府労働相談センター、電話06-6946-2600。教えて消費生活 Q&A。 メールでもクーリングオフができるようになりました。質問、はがきだけでなくメールでもクーリングオフができるようになったと聞いたが、方法がわからない。答え、今年6月から書面だけでなくメールやファクスでも通知ができるようになりました。契約書等のクーリングオフの記載内容を確認の上、販売会社やクレジットカード会社などへ通知します。メールなどで通知する方法。クーリングオフの送付先に指定がある場合は、それに従い通知を送ります。送付先が不明な場合は、販売会社の代表メールアドレスへ通知を送ります。ウェブサイトにクーリングオフ専用フォームを設けている会社の場合は、それに従い内容を入力し通知を送ります。送信済みメールや送信記録はスクリーンショットなどで保存しておきましょう。クーリングオフについて不明な点がある場合は、消費生活センターへご相談ください。消費生活相談、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。まずは電話で問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階。直通電話、072-947-3715。羽曳野市勤労者互助会加入のご案内。 市内で働く方の労働意欲の向上と福利厚生の増進を図り、活気あふれる明るい職場づくりを応援します。傾聴給付事業、結婚祝い金、就学祝い金など、福利厚生事業、チケット、斡旋販売、バスツアーなど。対象、市内中小企業に勤務する勤労者及び事業主。費用、1人月額700円。問い合わせ、羽曳野市勤労者互助会事務局。電話 072-947-3714。 用紙、14項目あります。令和4年度羽曳野市ふれあい健康祭り第38回開催中止します。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止することを決定しました。問い合わせ、羽曳野市健康祭り実行委員会事務局、健康増進課。羽曳野市民活動フェスタパネル展。市民活動、各団体の常日頃からの活動を分かりやすく写真パネル、制作作品などで紹介します。皆さんも一度ご覧になり、これらの市民活動に参加してみませんか。時、10月17日月曜から21日金曜、9時から17時。21日金曜は15時まで。場所、市役所本館1階ロビー。問い合わせ、羽曳野市民活動交流会、会長塚本、電話 072-954-1444。 羽曳野おもちゃ病院。時、10月9日日曜9時から12時。場所、市役所別館2階。費用、部品交換の場合は実費負担。問い合わせ、羽曳野市社会福祉協議会。電話 072-958-2315。 平日のみ。おもちゃを修理していただける人を募集しています。羽曳野の街歩きガイドの会、月例見学会、東高野街道を歩く。時、10月16日日曜13時集合。場所、古市駅東広場。コース、白鳥神社、西林寺、近田八幡宮、二つ塚古墳、東馬塚古墳、栗塚古墳、道明寺、道明寺天満宮、道明寺駅。16時解散予定。約 6km。 月例見学会、長尾街道を歩く。時、11月12日土曜13時集合。場所、高橋駅北側ロータリー。コース、大津神社、妙教寺、吉村家住宅、一つ屋古墳、河内大塚山古墳、江賀野小駅。16時解散予定。約 5km。 費用200円。小雨結構。定員先着30人。申し込み、電話、メール。問い合わせ、羽曳野の街歩きガイドの会。電話 080-5328-1137。 細身まで。メール、 k.hosomi.1137@onyx.ocn.ne.jp。 地域最大級のマーケット、町マルシェ、ボリューム13。雑貨、フードなど。時、11月6日日曜10時から15時。雨天中止。場所、峰塚公園、 芝生広場内。問い合わせ、町マルシェ実行委員会。北口まで。携帯電話、080-6161-5551。ボランティア、協賛企業募集中。自転車で南河内を駆け抜けよう。花やいで大阪南河内観光キャンペーン協議会とディグのコラボによるサイクリングコースが公開されました。完走して抽選に参加すると南河内の特産物が当たるかも。問い合わせ観光課、直通電話072-947-3725。大和川サイクル月間2022。大和川周辺の地域が連携し、自転車を活用して地域を盛り上げるため、各種イベントやデジタルスタンプラリーを実施します。詳細はウェブサイトをご覧ください。時、10月23日日曜から11月30日水曜。場所、大和川周辺。三角自治体、大阪府、大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、奈良県、大和郡山市、へぐり町、三郷町、斑鳩町、安堵町、王子町。問い合わせ、建設環境研究所内イベント事務局。電話、06-6265-8081。お仲間食べようプロジェクト、フードパントリー。食品、日用品の無料配布。子供の遊び場もあり。寄付をしていただける方はお問い合わせください。時、11月6日日曜。10時から12時、場所、コープ診療所、エコプラザハニフ。問い合わせ、ハミング南河内。電話、072-976-5255。福市、軽里、だんじり祭り。一部交通規制のお知らせ。試験引き、10月2日日曜、宵宮、10月8日土曜。本宮、10月9日、日曜。宵宮パレード開催、10月8日、土曜。古市駅近鉄バスロータリーに、古市、軽里、7町のだんじりが集結。一部交通規制が行われます。周辺住民、周辺企業、ドライバーの皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。別例見学会、青州の南河内で古墳や廃寺跡を巡って歩く。時、10月15日土曜、10時集合、小雨結構。場所、富田林駅北口前。費用200円。資料代など。申し込み、事前申し込み不要。昼食持参。コース、富田林駅北口。神道廃寺、岡目石古墳。おがんじ池河原釜跡。三宮くるみ玉神社。阿波ヶ池、ワニ池。昼食、鶏塚古墳。高屋神社。春日山田皇后陵古墳、高屋八幡山古墳、安閑天皇陵古墳、高屋築山古墳、古市駅、15時30分解散予定、約 8km。問い合わせ、NPO 法人フィールドミュージアムトーク私有会、志田まで、携帯電話、090-3825-6412。メール、shidaway@maia.fm eonet.ne.jp 大和図画展。私立小中学校から大和図画を募集し、応募作品の中から入選となった特選作品10点を展示します。時、10月20日木曜から27日木曜、9時から21時。場所、石川プラザ2階ロビー。例年の展示会場、両南の森公民館から変更となってますので、ご注意ください。問い合わせ、柏富士消防組合消防本部予防課。電話、072-958-9928。あびきのライオンズクラブ主催第35回国際平和ポスター展。小学5年生6年生を対象に作品を各小学校で募集し、選ばれた優秀作品を展示します。時、10月7日金曜日午後から11日火曜午前。場所、リック・ハビキの1階アトリウム。問い合わせ、ハビキのライオンズクラブ。電話、072-950-6162。秋の古着市を開催します。作業所で働く障害がある人たちのより良い生活づくりのために古着市を開催します。時、11月12日土曜10時から13時。場所、水長園遺跡公園横空き地。物品提供のお願い、古着、靴、カバン。お電話いただければ取りに伺います。成人服と子供服を分けてご用意をお願いします。問い合わせ、二上福祉会講演会。電話、072-959-3221。ファクス、072-959-3264。受付時間、月曜から金曜、9時から17時。キッチンカー出店中。出店場所、市役所本館南側広場。峰塚公園。スケジュールは公式インスタグラムでチェック。問い合わせ、産業振興課。ザ、8項目あります。認定 NPO 法人大阪府高齢者大学校2023年度受講生募集。地域でのまちづくり、コミュニティづくりなどの社会参加活動や、創造的でより豊かな生活を実現しようとするシニアのお手伝いをするための講座です。時、2023年4月から2024年3月。申し込み、申し込み書を郵送、持参、または広大ウェブサイトのいずれかから申し込み。10月17日月曜から11月25日金曜15時。申し込み多数の場合は抽選、初めての方優先。費用6万円。科目によっては特別教室費や教材費など別途負担あり。問い合わせ、認定 NPO 法人大阪府高齢者大学校募集委員会。大阪市中央区法苑坂 1-1-35アネックスパル法苑坂内。電話、066-3604471。ファクス、066-3604500。全身所有会書道無料体験。筆で名前や住所などを楽しく練習しませんか。道具はこちらで用意します。時、10月21日金曜10時から11時30分。場所、両南の森公民館実習室。対象、市内在住、在勤、在学の方。申し込み、10月1日土曜から20日木曜。 費用無料、問い合わせ岡田、電話 072-958-3868。 古市古墳群コフニスト養成講座2、第7回渡来人と仏教文化、羽曳野の魅力を古市古墳群と共に発信するコフニストを目指し、楽しく勉強してみませんか。時、11月5日土曜、13時から16時。受付、12時30分から。場所、古市駅前東広場集合。現地講義、野中寺など。講師、兵庫県立兵庫の津ミュージアム、館長、笠井俊光。費用、500円。資料代など。定員、先着30人。申し込み、メール。10月1日土曜から29日土曜まで。一人一通。住所、氏名、電話番号を記入。メールアドレス。fieldmusyumtalk.shyuki@gmail.com。 問い合わせ NPO 法人フィールドミュージアムトーク私有会志田まで。携帯電話 090-3825-6412。 メール shidaya@maia.enet.ne.jp。 依存症理解啓発不眠セミナーウェブ配信。依存症に関する正しい知識を普及啓発し、理解を深めることにより、依存症の本人や家族、周囲の人が、もしかして依存症かもしれないと気づき、適切な支援につながることを目的としています。講演1、依存症の基礎知識について。講演2、依存症の相談について。仮。時、10月3日月曜9時30分から11月4日金曜17時の期間に、各自インターネットでご視聴ください。申し込みウェブサイトから11月3日木曜17時まで。問い合わせ大阪府心の健康総合センター相談支援依存症対策課、電話 06-6691-2818。 大人の講座。自力生態教室。第1、第3火曜、15時から16時30分。手編み教室。第3月曜、14時から16時。はがき絵教室。第3木曜、14時から16時。書道教室、毎週火曜、14時30分から16時。申し込み、問い合わせ、NPO 法人南河内子どもステーション。電話、ファクス、072-957-1114。不定期不通救命講習。AED の使用方法を含む心肺蘇生法。小児の心肺蘇生法や怪我の応急手当等の講習を行います。時、11月12日土曜、13時30分から16時30分。応急手当ウェブ講習を受講された方は、14時30分から。場所、藤井寺市立障害学習センター。藤井寺市藤井寺3-1-20。対象、 市内在住、在勤、在学の方、定員先着20人、申し込み、電話、10月12日水曜9時から、問い合わせ、橿原富士消防組合消防課消防係、電話 072-958-9937。 2022障害者雇用フォーラム、障害者雇用、入社後どうなる？職業カウンセラーによる障害者の雇用推進を図るためのフォーラムです。時、10月28日金曜14時から、受付13時30分から、場所、市役所別館、3階会議室、対象、事業主、人事労務管理担当者など、障害者雇用に興味のある方、費用無料、申し込み、産業振興課または市内公共施設に備え付けの申し込み用紙で郵送、ファクス、持参にて申し込みください。当日参加課、働く障害者の姿、パネル展を開催。時、10月3日月曜から7日金曜9時から17時。3日月曜は12時から7日金曜は15時まで。場所、市役所1階ロビー。問い合わせ、産業振興課、ファクス、072-950-2055。お墓の市民講座。樹木葬や散骨、従来のお墓などの様々な供養法やお墓じまいについて学べます。時、10月30日日曜、10時から11時、場所、羽曳のコロセアム、定員先着10人、費用無料、講師、お墓ディレクター、田中義行、申し込み、電話、10月3日月曜から、問い合わせ、石留石材株式会社、電話、0120-535578、8時から17時。本誌掲載の講座や催しなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより、内容の変更や、延期・中止の可能性があります。当日の体温 37.5 度以上の方、風邪症状のある方は参加できません。